栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も新小山市民病院脳卒中センター長の亀田智明先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、新小山市民病院脳卒中センターの亀田です。よろしくお願いします。
今週は脳卒中のリスク、また常識についてのお話を伺っていきたいと思います。脳卒中のリスクについてどんなことが考えられますか？
はい、大きく自分でコントロールできないこと、それから自分でコントロールできることに分けて考えます。コントロールできないリスクというのは、自分ではどうしようもないリスクということになりますが、自分が日本人で日本に住んでいること、これは心筋梗塞にはなりにくいんですが、脳卒中にはなりやすい。ただなりやすいとは言っても先進国の中ではということです。先進国一般には脳卒中はなりにくいと言われております。それから当然ですけど、年齢が高いことですとか遺伝や家族歴なども関連します。なりやすい体質であれば諦めるというのではなく、他の人より気をつけるという姿勢が必要になります。余談ですが、都会より地方に住んでいる方がなりやすいとも言われていますし、栃木、茨城、東北の地方は脳卒中が多いと言われています。次にコントロールできるリスクですけれども、これは自分でどうにかこう調整することができるリスクということになりますが、何といっても高血圧です。圧倒的に最大のリスクと言われています。それから喫煙、過度なアルコール摂取もリスクになります。あとは完全にコントロールすることは難しいんですけれども、心房細動という脈がバラバラになる不整脈は重要で、心房細動があると心臓の中に血栓ができて重症の脳梗塞になりやすくなります。これは血液をサラサラにする薬で予防できるので、動悸や脈のばらつきがあれば心房細動の疑いがあるので、かかりつけの先生に相談した方が良いというふうに言われています。
先ほど先生のお話の中で地方都市に多いというのは、これは塩分ですか、もしかしたら。
そうですね、塩分、お酒もちろんそうですね。それから車社会とかですね。
確かに、歩かないですもんね。
肥満率も少し地方の方が高くなるらしい。
そうか、そういうことなんですね、はい、思い当たる方がラジオの向こうにいらっしゃるかもしれませんね。本当に
私も思い当たりますね。
ただかかってしまうと重篤な症状が現れるということで、やはり心配です。脳の血管が詰まったり破れたりする病気ということですが、やはりね、その成人病である糖尿病、またコレステロールの影響も大きいんでしょうか？
はい、実は糖尿病やコレステロール有名なんですけども、実は大きくはないんですね、その影響は。高血圧や心房細動っていうものが大きすぎるとも言えるんですけれども、具体的な数字で表すと、高血圧は脳卒中に約7倍なりやすいと、で心房細動は5倍、で喫煙や糖尿病はせいぜい2倍程度と言われています。またコレステロールはそもそもリスクかどうかもまだ議論のあるところというふうに言われています。
そうなんですね。血液ドロドロは良くないとか、
はい、そうですね、はい、ただコレステロール自体は心筋梗塞には関与しますけれども、脳卒中に関しては関与が非常に少ないというふうに言われています。
そうなんですね、なるほど。
ただ糖尿病はですね、やはり有名な、もちろん病気ですけど、目や腎臓や心臓とかですね、さまざまな病気に障害をもたらすので、また脳卒中の中でも脳梗塞になりやすかったりですとか、重症化したりとか回復しにくかったりと、悪影響はさまざまありますので、もちろん治療が必要であることは間違いないです。
そうですね、はい、血圧の状態のお話がありました。血圧の状態が大切ということで、血圧を正常に保つのにはどんな治療が有効なんでしょうか？
はい、まず生活習慣について言うと、やはり塩分が最も関与すると言われていて、減塩が重要になります。さらに若い方ですと、体重を落とすだけでも血圧が下がったりということがよくあります。それからアルコールはですね、飲みすぎていると血圧は上がりますし、またアルコールを飲んでいると塩分をつい取ってしまうので、アルコールは適度な量が良いと言われます。また適度な運動、肥満があれば解消するというような、もし運動が足りないなとか肥満があるということであれば、そういったことも必要になってきます。しかしですね、普通に痩せていてしょっぱいものもあまり取っていないけれど高血圧の方もやはりいらっしゃると思うんですね。その場合は過度な食事制限は逆効果になることがありますので、制限をしているのにも高いのであれば、しっかり薬を飲むということも大切だというふうに思います。
なるほど。まあ、癖になっちゃうから嫌だとか、処方されたのに飲まないんだっていう人もちらちら聞いたりはしますけれども、それは良くないっていうことですね。
そうですね。普通のこう病気は目に見えないですけど、血圧は自分で測って数値で出ますので、まあ、せっかくわかるのでですね、自分で管理して高いのであれば薬を飲んで、薬の力を借りてでも下げておくというのが、まあ、重要だと思います。
そうですね。薬とそれから太りすぎてしまった方、特にあのコロナ禍で本当に運動不足になって、はい、私自身も実際に太りました。なんか動いてるんじゃないかなって思ってましたけど、ただ座ってる時間がやはり長いのは体に良くないんですね。
そうですね、まあ、あの座らずに今立って仕事するとかですね、あの場所を変えてするとか、いろんな工夫をしている人もいるようですけれども、やはりまあ肥満があるとそれをですね解消するだけで本当に血圧下がる人いますので、うん、まあ、あの血圧の薬を飲むのも大事ですが、そういったことでも下げることができるので、まあ、ぜひ試していただきたいなというふうに思います。
そうですね。血圧の状態を正常に保つために日常でできることを、先ほども先生からもお話ありましたけれども、はい、改めてお願いいたします。
は
い、
まあ、自分もあまり褒められた日常ではないんですが、まあ普段からですね階段を使うですとか、まあ近くであればなるべく車を使わないとかですね、まあ体重計に乗って体重を気にするようにするとか、まあそれと同様に血圧も自分で測定して、まあ記録してみるとか、まあそういったようなことが必要になるかなと思います。まあ先ほども出ましたけど、飲み始められたらやめられないですとかですね、薬はまあ心配であるという方もいらっしゃるんですが、血圧の薬に関して言えば副作用も少ないですし、薬で確実に病気を減らせるという証拠が出揃っていますので、まあ、それは飲んだ方がいいんではないかなというふうに思います。まあ、いろんな健康食品とかで下げようとする方もいますけれど、まあ、薬より安全性が確認されたものはないのでですね、そのようにしていただいた方がいいかなと思います。
はい、そう、体重を毎日同じ時間に測るって大事ですよね。私もそこを始めてからは体重のコントロールが比較的うまくいってるかなという感じがしますので、まあ、できること多分たくさんありますね。試していただきたいと思います。はいはい、今週も新小山市民病院脳卒中センター長の亀田智明先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。